コミテンスタジオから生放送でお送りしています。福岡町角森部塾。パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
続いてはマッスルゲストのコーナーです。今日のマッスルゲストは現役ダンサーの行本エリカさんです。こんばんは。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、エリカさんは通称エッカさんと呼ばれているということですね。
はい。
これはダンサーネームでもエッカさんと呼ばれてるんですか？
はい、ずっとエッカで。
なるほど。まあダンサーということなんですが、今ダンス歴何年なんでしょうか？
ダンス歴は高校生からで12年ですね。
12年、高校生の時から。
はい。
その時は何ダンスから始まったんでしょうか？
もうガールズヒップホップっていう女の子ヒップホップですね。
へ
え。なんか違うんですか？
なんか、エグザイルのヒップホップと、E ガールズのヒップホップの違いみたいな。なんか
分
かります？
いや、あんま分かんないですけど、なんとなく、ガールズってついてる方がなんかちょっと可愛らしい感じは。
可愛らしかったり、セクシーな感じが入ってたり、男の子が踊るよりは女の子が踊ってる感じですかね。
でもその時代というか高校生の頃、ヒップホップが流行ってたんですか？ダンス
として。そうですね。テレビでも結構あってて、ダンス番組が。深夜に会ってて、
はい、
スーパーチャンプル、
ね、スーパーチャンプル、はい、見てた見てた、
本当ですか、
うん、それが結構流行ってて、で近くにちょうどダンススタジオがあったんで、行って、
そうなんですね。
はい、
なるほど。その、まあ、テレビに映っているそのヒップホップに憧れてダンススタジオに行くようになって、ヒップホップをやるようになってと、それからずっとダンス、はい、
それからずっとですね。
すごいですね。で今簡単にちょっとですねプロフィールをご紹介しますと、そのダンスの中でアーティストライブのダンサー、そして福岡ソフトバンクホークス公式ダンスチームのダンサーとして活動後、現在はダンスインストラクターやサザンオールスターズトリビュートバンド川村バンドのバックダンサーとしても活動中ということでございます。
はい、はい、
大活躍ですね。
いえいえ、
なんかもうなんかプロのダンサーになろうとかって思う時があったんですか？こうい
や本当にダンスを始めるときに、はい、少年チャンプルとかもそうですけど、安室奈美恵さんのバックダンサーを見て、あ、ダンサーなりたいと思ってそこから始めたんで、やっててなりたいじゃなくて、もう見てバックダンサーを見てもバックダンサーとかなりたいみたいな。
おお、そういうなんか雷に打たれる瞬間だったんですね。そうそうそう、これだ私はみたいな、私の存在か意義と言いますか、自分はこのために生きてるぞみたいな。
ね、女性で安室奈美恵さんの影響を受けてる方って多いですよね。
多いですね。
かっこいいんですね。
かっこいい。
なるほどですね。
なるほど。今なんかすごい実感こもってましたね。今
ね。本当に、まあ、今そんな話をしてるですね、エカさんですが、実は森部塾にも通ってらっしゃいまして。
そうですね、体幹のエクササイズ頑張ってありますよ。
はい、もう4月からされてらっしゃるということなんですけれども、もともと通うきっかけは何だったんですか？
通うきっかけは、はい、私が、新しいジャンルのダンスを始めようと思って、
はい、
でそのダンスをやるためには体幹が必要だと。
お
う、じゃあ森部塾通おうってなって、それからですね。
え、新しいジャンルのダンスって何なんですか？
ボーグダンスっていう、はあ、もうジャンル、うん、なんですけど、ね、最近結構注目されてる、うん、ゲイカルチャーのダンス。
あ、ゲイカルチャーのダンスなんですか？
はい、
どんな特徴のあるダンスなんですか？
特徴、なんか普通のストリートダンスよりも、はい、なんかもっと妖艶でちょっとブラックな感じというか、うん、
妖艶でブラック、妖艶でブラック、これやっぱダンサーじゃないとわからないですね。
ですね、
うん、結構手の動きとかが多くって、
手の動きが多い、
そう、足とかよりも手とかを結構回したりとか、もうビシッビシッビシッみたいな動きが激しいというか、
どんどん変わるということですか？
そうですね、動きがどんどん変わっていって、もともとはなんかランウェイ、あのボーグっていう雑誌、
はいはいはい、
あるじゃないですか、はいはい、
ファッション雑誌、
そう、うん、その雑誌のポーズがそのダンスと似てるっていう
から、そうなんですか、
ボーグっていう名前ついたらしくて、そのランウェイ歩きながらかっこよく踊っていったりとか、はい、そういうのがもともとあるみたいで。おー、
なるほど。
そうなんですね、勉強になりますね。でもそれをこう取り入れようと、もともとそのゲイカルチャーである防具、エッカさんの中にはそういう引き出しは特になかったわけでしょ？
そうですね、なかったですね。
いきなりそれをやるっ というか取り入れるってなった時って、うん、おかっこいいと思われたんですか、それともまあそのご自身の所属されているチームの方針なんでそれに行こうみたいな。
もともとは、そのダンスで有名になった人がいて、うん、それを見て、あ、したいなーって思ってたらちょうどスタジオで始まってそのレッスンが。
へー、あ、有名な人がいるんですね。
そう、有名な人が。
で、ボーグダンスは今ちょっとそういうダンス業界といいますかダンス界では注目をちょっと集め始めている、うん、はい、
そうですね。
そう、じゃあ最先端のことをやろうとされてるわけなんですね。
そうだと思います。どうなんだろう。
それで手の動きも速くて体がぶれたりするのを阻止するためにもっと綺麗にするために体幹をピシッとしてないといけないと、
はい、
ということで、どんなメニューを森部先生陛下さんには、
あの地獄メニュー、
地獄メニュー、はい、
地獄。
いや、やっぱりですね、陛下ちゃんあの子身長も高い、手足も長いから、
はい、
やっぱりあの絵になるんだけど、うん、ブレがあるとやっぱりブレも大きく見えてしまうんですね。うん、だからそれを、まあ、本当にいいところだけを引き出すようにするためには動くべきところは動くけど動かないで止めれるところは止めるっていうことをするために、うん、どうしてもまあ体幹の強化が必要であるっていうふうにまあ思いましたので、はい、まあ、それが可能になるようなことを、まあ、ちょっとこう段階を追って、はあ、プログラミングしていったっていうのと、あと、まあ、あの腰痛とかを、まあ、緩和するためにもですね、体幹の強化っていうのはもう必須ですので、まあ、そこに一番効くようなものをいろいろ選んでます。
はい、えこさん腰痛が、はい、あるんですか。
ありますね。
あ、そうですか。それダンスで痛めてしまったとかいうことだったりするんですか。
そうですね、ダンス始めてからなんで、そうだと思います。
なるほどですね。激しいからですね。でもそういうのとこう付き合いながらということで、実際にその森部先生のこの体幹トレーニングをやって何か変わりましたか。
やっぱ腰痛はやっぱ軽くなったり、うん、あ、そういえば今日腰痛くないなとかかなりありますね。
ありますか。素晴らしい。
すごいやっぱいっぱい踊ったりするとちょっと痛いなっていう時あるんですけど、うん、普段の生活で痛いって思うことがほとんどなくなりましたね。
普段の生活の中でも痛かったんですね。
痛かったですね。
辛かったですね。なるほど。で、踊りのキレの方はどう。
キレもやっぱ体幹がちょっと使えるようになってきたのもあるのか、はい、やっぱ止めがしやすくなったりとか、
うん、
やっぱ筋肉の意識、なんか意識の仕方が変わったというか、うまく自分で動けるようになってきた感じがします。
おー、
さすがです。
素晴らしいですね。今のなんかこうおっしゃってるの僕もわかるんですけど、今までこうそこの意識とか筋肉の存在とか、うん、そこの細胞の意識とかには全然わからなかったのが、お、なんかお前そこにおったぞみたいな。
そうです、そうです。
お前と会話できんだみたいな。
なるほどです
ね。なってくるんですよね。
はい、
まあ、僕なんかプログラム作る側からしたらですね、はい、そこを意識するみたいなことってあんまなかったんですね、もともとは。じゃあ普通じゃんみたいな。
あ、そうですよ、ね、
あるので、どこに聞くんですかとかいうふうに言われても、いや、どこって全部聞いてんだけどなみたいな。まあ、感じのものを、まあ、構成してるわけですね。ただ人によってはそのきつさが、それこそ、まあ、体幹お腹の部分がもう特にきつくなったりとかいうことでその反応が出てくるので、じゃあこれをここに入れようみたいな感じにしてるっていう、その、まあ、逆にやってる人に教えてもらってるようなところがありますよね。
なるほどですね。
専門的に言うと結構難しいところなんですよ。ーはーはー、オープンキネティックチェーンなのかクローズドキネティックチェーンなのかとか。
何ですかそれ。何なんですかそれ。そういうのがあるんですね。
あるんです。閉じてるとか開いてるとか、まあ、そういう話があって。
足がですか。
いやいや、体が、
ね、あ、体がですね、うん、
で、そのとにかく、まあ、全身のパフォーマンスを上げるってことを考えたときに、
はい、
全身運動がいいとかよく言うじゃないですか。だから例えばその水泳は全身運動だからいいとかね、まあ、言うけど、いや、全身運動ってもう全部全身運動じゃん、全身使ってんじゃんみたいな感じでいつもあったわけですよ、
はいはいはいはい、
何バカなこと言ってんのみたいな。でそんな中でもあの MSPP でやってる、特にあのフロアでやってるトレーニングとか、はい、椅子使うやつあるでしょ、うん、
はい、
あれはもう究極の全身運動なわけです、
はい、
どこも休んでないんですよ。
それはさっきのオープンとクローズの話とか
は、はい、関係あります。
関係ありますか。
あれはクローズなんですね。
クローズなんですね、はい、ほうほうほう。
オープンのやつは、はい、例えば立って、はい、 一本足にこうなって、
はいはい、
うん、手はなんかこう横にこう水平にこう伸ばして、かかしみたいな状態でやってるようなやつはあれはオープンなわけですよ、
うん、
だからきついのはきついけどそこまできつくはないし、
はいはいはいはいはい、うん、なんとなく分かりました、
なんとなく
分かりますね、こうやってたら分かりますよね、はい、もう椅子とか使ったりこう床でしてるのはもう手から頭からこうつま先まで全部がこうつながってるチェーンであるということですね、
そういうことです、そういうことです、
一本足の場合は手と足とかあの着地してるとこ以外はオープンで開いてるけれども、まあ、体幹を使ってそのバランスを取ることで引いてはいるぞということ、はい、なるほどですね、面白い、
面白い
でしょ、
でもそうやってエッカさん真面目に、うん、あの取り組んでいらっしゃるでしょ、僕も、ね、拝見するんですけれども、
もう本当に真面目で、はい、まあ、一緒にね最初4人ぐらいで来たんで、はい、彼女だけ女の子で、はい、あと男の子が3人、はい、でもこうモロックも消えてしまう、
はい、あら辛いと、
はい、
あ、
いやじゃあ辛いかどうかも分かんないけど、なぜか分かんないけどいつもかフェードアウト、
はいはいはいはい、
なんだよみたいな感じではあったんですけどね、
珍しいですよね、男の子の方が続くようなイメージが筋トレはありますけどですね、
うん、
人によるん、
いや、 やっぱりあの目的意識がはっきりしてて、本当にこう着地点が見えてる人の場合はですね、やっぱりそこに、まあ、あの行動のモチベーションっていうのは起きるんですけど、曖昧であったり、言うだけは言ってるけどそこまでこう自分の中に落とし込めてない人はなかなか続かないですよね。
なるほどですね。そんなあのね、あの本当に真面目に頑張ってらっしゃるという、やっぱりダンスに対する情熱が熱いんだと思うんですけど、
はい、
今経歴とかもお話ししてると結構こう表に出られてパフォーマンスを重視されてる、はい、ところもあると思うんですけど、あのインストラクターとしても活動してらっしゃるんですよね、はい、ですね、今はクラスをお持ちでいらっしゃるんですか、
はい、
はい、どういったクラスを、
ガールズヒップホップの、はい、クラス、はい、をやってるんですけど、ええ、いいですか、
はい、あ、もちろんもちろんもちろんもちろん、
あのジャストダンススタジオっていうダンススタジオで、はいはい、水曜の8時から初級を、うん、初級クラスをやってるので、はい、よかったらぜひ、
まさにでもヒップホップということはエカさんが好きになった
原点ですよね、
原点ですね、原点ですね、はい、
ね、うん、それが好きやってみたいっていう女の子やけんが、うん、もう昔の自分を見てるような感じでしょ、そうです
ね、はい、
ね、え、うん、何人ぐらいいらっしゃるんですか
今は、1,2,3,4人ぐらいですかね、うんうん、
はい、
一応中級クラスもその前にあるんですけど、うん、これから発表会で、
うん、
頑張っていくので、
なるほど、
はい、やっぱあのクリスマスとかになるとなんかこうやったりするんですか、
クリスマス、クリスマスの曲に合わせて踊る時とかもたまにあるんですけど、そうそうそうそう、
そうですね、
はい、
なんか教える時にこう気をつけてることとか、なんか自分の時のことをこうなんくな考えてとか、なんかこう伝え方とかなんかいろいろと工夫されてたりするんですか、
そうですね、はい、伝え方はやっぱりやっぱ自分は分かってても相手はもうゼロだから、ちょっと どれだけ砕いて、
うん、
伝えれるかっていうかっていうのは気をつけて、
なるほどですね、
うん、伝えれるように、
もうダンス素人の我々からしたらですね、どうやってこう、ね、レッスンが進んでいくかって、まあ、常に、まあ、ジャンル違っても興味があるところなんですけど、その曲とかが、まあ、なくても やるわけですか、その振り付けみたいなやつってのは、なんて言うんでしょう、なんか今僕らがやってるのは、
はい、
曲これでいこうというのが決まって、はい、それに合わせた、まあ、振りが後から出ていってるっていうような感じだから、うん、音楽とセットになってるわけですね、うんうん、でそうすると多分僕らは曲が変わるともうできないんですよ、うん、
あー、なるほど、
うん、
いやでも私たちもそういうヒップホップとかのダンサーとかもやっぱ曲に合わせて振り付けを作ってるんで、曲が変わっちゃうとやっぱタイミング、振り付けのタイミングとかも変わっちゃうので、やっぱ、うん、そこは一緒かもしれない。
でそのレッスンを構成されてる時にですね、うん、
はい、
まあ、あの例えば発表会が終わって、うん、じゃあ次は違う曲で行こうかみたいなのになった時に、
はい、
またゼロからスタートしていくような感じなわけですか。
はい、ゼロから。
あ、
基本私は大体ほとんどの先生そうだと思うんですけど、大体サビの部分だけ1ヶ月で完璧にみたいな、で次の2ヶ月目っていうか次の月はまた別の曲でサビ だけとかを完璧にみたいな感じで、うん、結構1ヶ月前に曲が変わることが多い。
なるほど。
振り付けも全て。
じゃあ1年間ずっと続けてたら、うん、その12曲分のサビが踊れるようになるみたいな感じですか。
そうですね。
まあ、でもそのヒップホップの中でも僕、ね、あのまあ、カシーノであればステップがあるようにヒップホップであればヒップホップのこういくつかのこういう動き、うん、
はい、
ベースとなる動きとか足運びとかあるんですよね。
そうですね、ありますね。
ですよね、リズムの刻み方、はい、まずそれを全部こうできて、ここはこのパターンのこう、うん、あ、手はこうよみたいな、今、うんうん、ちょっとねラジオなんで分かりませんけどちょっと肩動かしたりね、はい、顔動かしたりしてるんですけど
どうしたのって思
ったら表現してるんです。あ、表現を、ね、うん、ダンスをラジオで表現してるんです。
なるほどですね、
はい、そういうのもあるんですよね、はい、
ありますね。
なるほどですね、
はい、ちなみにどれぐらいあるんですか、その基本的なこう動きっていうのは。
うわ、もう数えるといっぱいありすぎるんで、で基本基礎練っていうのがまずあって、
うんうんうん、
基礎練でもういろんな動きをもう大体もう決まった動きをもうずっと練習して、う
ん
う
ん
うん、その後に振り付け、
ね、
じゃあその基本をしっかりこうある程度本当にもうこれはもう絶対やんなきゃいけないっていうのをちゃんとやってれば、うん、
はい、
なんとなくできるようになるものなんですか。
なんとなくできるし、新しいのがこう
入りやすい、
入りやすいっていうか、う
ん
う
ん
う
ん、マジですか、そんな気だ やる気出ちゃうよね。
そういっぱい引き出しね、こう増やしていってどんどん出し方とかも覚えていって、
まあ、でもやっぱ ね、それがまあ言える背景にやっぱ12年間のキャリアが ね、 ね、やっぱりあってのことだと思うんで、
うんうんうん、
続けないといけないってことです。
そうですよね、うん、それで今は、ね、川村バンドのバックダンサーとしても活動中ということなんですけど、はい、この川村バンドさんも福岡では、ね、すごく人気で、
いやいや、もう全国区ですよ、川村バンドなんで。
そうですよね、全国とかのツアーとかも行ったりするんですか。
全国はなくって、はい、あのダンサーってあの、うん、九州と大阪と東京と3カ所にいるんですよ、
はい、いるんだ、もうそこにお抱えダンサーが、
はい、
エッカさんは福岡のダンサーと。
私は、はい、九州なので、はい、九州全域
お
ですね。
すごいですね。
規模がすごい。ダンサー何人ぐらいですか、川村バンドだけ。
ダンサーは九州は8人ぐらいかな。その、はい、8人で、でも出てるのは大体4人なんですけど、うん、
いや、それはもう今回のこうセットリスト、この曲です、あ、うん、サザンのこの曲ねみたいな、だこの振りねっていうの、はい、振りはまた誰か考えるんですか。
そうですね、考える時もあればもうほぼコピ ー、
あ、コピー
サザン
ので踊ってる内容の、
はい、そうなんです。
それも楽しいと。
はい、楽しいですね。
でそれで表に出て楽しむというのもあると思うんですけど、うん、なんか表にのエッカさんとして、ダンサーのエッカさんとしてはこうなりたいとか、
うん、
まあね、伝える方のエッカさんとしてはこうなりたいとかいうなんか夢とかあったりするんですか、
うん、やっぱ出てる方としてはやっぱなんかちょっと自分変わりたいっていうのもあって、その
何だろ
う、もう本当に森ミュージックこう通い出した時期もそうなんですけど、ちょっともう強くなりたいと思って。
お、な、強くというのはどういうところがさ、バディがそれともメンタルがですか。
バディもメンタルも
強くなりたい。
ダンスもなんかもっといっぱいっていうか、かっこよく踊れるダンサーになりたいって思って、もうとにかくかっこよくなりたい。
おお、もう先生これを聞いたからにちょっとメニューが変わってくるんじゃないか、もう。もうさらにバッキバキな。
かっこいいメニューね。
かっこいいエッカさんを叶えるためのメニューに。
かっこいい。ただ
もうね、
はい。
そうなんですね。
目指してます。
かっこいい感じでもう。
とにかくかっこよく。
かっこいいなるんですね、うん、そしてあの伝える方のエッカさんとしては、
伝える方は、はい、やっぱり生徒に、
うん、
生徒にもかっこよく、うん、なってほしいので、
うん、
うん、やっぱね、ちょっと伝え方というかもっと勉強したいですね、いろんな先生を見て、森部先生も。
ちなみにその生徒さんの発表会の時に、
はい、
ご自身も一緒に踊るとかいうこともあるんですか。
もうありますね、あるし、まあ、ない時もありますけど、ちょいちょい、はい、一緒に踊ったりもします。
なるほどですね、もう
見てみたいですね。
ね でもそうやってこう伝える方も伝える方でこう面白いというか、うん、奥が深いというかそういうのを感じてらっしゃるわけですね、
はい、
子供たちと向き合って、はい、なるほど、
高校生ぐらいですか女の子、
高校生もいますし、やっぱキッズとかもたくさん行って、
ね、
はい、場所によってはキッズ、場所によっては、
ね、
はい、女子高生
生徒からどう思われてる感じなんですか、
ひかせてかっこいいと
思われてるんですか、それとも
って言ってくれてるんですけど、
そうなんすか、じゃあいいじゃないですか、はい、ね、そんなかっこいいエッカ先生の授業は毎週水曜 日、
ね、水曜日
ジャストダンススタジオ、
はい、
ね、大橋にある、
あ、六本松
の方で、あ、六本松、失礼いたしました、六本松の方であるということ、はい、ジャストダンススタジオで検索すると分かると、
はい、分かると思う
ですね、
はい、
でまたまたエッカさんのパフォーマンスが見れる機会もさっきの防具ダンス、
はい、
近々あるということですよね、
はい、
はい、
11月の22日に、うん、冷泉公園にて、うん、レインボープライドという、
はい、
イベントがあります、
はい、
そこで踊らせていただくので、
なるほど、
その防具ダンスを、
あ、そうなんですか、
ちなみに出演の時間はどれぐらいなんですか、
11時頃
お昼の、
お昼11時頃、うんうんうんうん、ね、
なるほどですね、
はい、これうちのゼミ生も行くみたいですよ、
はい、あ、そうですか、
うん、
おお、
ということ
は、まあ、見に行くって言ってました
本当ですか、
はい、じゃあもうそこで MSPP でね、
うちだってあの大学の中にポスター貼ってますよ、
はい、あ、イベントの、
はい、
お、
5枚ぐらい貼ってますね、
つながっておりますねぜひ皆さんもつながっていただきたいと思いますということですね、もうあっという間のお時間でございましたけども、はい、他に何か PR したいことなかったですか、
PR、 PR
なかったですか、
じゃあ一個だけ、
あ、どうぞ、
あのその川村バンド、11月の8日、
うん、お、近い、
お、
はい、こっちの方が近い、うん、北九州の企業祭っていう、
あ、
うん、大きいちょっとお祭りで、出演させていただくので、はい、私もダンサーとして、
お、
はい、なるほど、
踊っているのでぜひそちらも、
企業祭はこれ場所はどこなんですか、
北九州の八幡ですね、
八幡製鉄所の界隈の、
さすがご出身が、
ね、私出身、そっちでもう大体もう高校生とかね、あのカップルになったらもう企業祭で、ね、
そうそうそうそう、
あ、そうなんですか、そういう企業祭お前おったろうみたいな、
あ、そうそうそうそう、
なんとかちゃんとおったろうみたいなね、言われたいみたいな、言われたことがね、やろうとばっかり言ってた、
なるほどですね、
どうでもいいですね、すみませんということで、そこでエッカさんの素敵なダンス、はい、河村バンドの素敵な演奏も聴けるということで、
はい、
ということですね、
行かれてください、うん、ということで今日の、ね、マッスルゲスト、はい、元気ダンサーの幸本恵里香さん、通称エッカさん、はい、ご登場いただきました、ありがとうございました、
ありがとうございました、
ありがとうございました、
ここでですね、曲を1曲プレゼントいただきたいんですけども、はい、曲紹介お願いしてよろしいですか、
はい、シアラのワンウーマンアーミーです。